お祈りいたします。大いなる主よ、こうして再びあなたの御前に礼拝を捧げられますことを感謝いたします。あなたは大いなる方、大いに賛美されるべき方。今御前にへり下り、心からなる礼拝を捧げていくことができますように、私たち一人一人の心を整えてくださいまして、また今御前にもう一度自らを捧げていくことができますようお祈りいたします。そして今日から始まります一週間の旅路も、あなたのしもべとして歩んでいくことができますように。コロナウイルスの感染がますます増え広がり、多くの感染者が出ています。とても残念なことです。死を憐れんでくださいまして、感染で苦しむ一人一人の上に癒しの御手がありますよ。またこれ以上感染が広がることがないように、人々が予防に努めることができるように導いてください。多くの犠牲を払って治療に当たります医療スタッフの上に、あなたの力添えがあり導きがありますよ。また彼ら自身をもお守りください。一日も早く良いワクチンと予防薬が見つかりますように、また適切な治療薬、あるいは効果的な治療方法が見つかりますようにお祈りいたします。経済的に困窮している方々の上にも、あなたからの希望の光が与えられますよ。どうぞこの時にイエス・キリストにあるところの希望に生きることができるよう、どうぞさらに多くの方々がイエス・キリストにあるこの素晴らしい救いに預かることができますように、心からお祈りいたします。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。私たちのうちにまかれます御言葉の種が豊かに実を結ぶことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書6章4節から14節です。それではまず聖書をお読みいたします。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスは、ピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分では、しようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても、200デナリのパンでも足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと、小さな魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さな魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄にしてないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世にこらえるはずの預言者だと言った。 イエス様が5つのパンと2匹の魚を何千倍にも増やした奇跡が記されています。そこにいた人々はおおよそ5000人だったとあります。当時は男性だけを数える習慣ですので、他の福音書に書いてある通り、男だけで5000人ということです。女性や子供も含めると1万人を超えていたことでしょう。1万人以上の人々が満腹するほど食べて、余ったものを集めると12の大かごいっぱいになったというのです。イエス様は5つのパンと2匹の魚を何千倍にも増やされたのです。この奇跡を略してパンの奇跡と呼ぶことにします。さて今日はこの箇所から3つの点を学びたいと思います。1つ目のことはこの奇跡はイエス様が永遠の命を与えるパンであることを教えています。ヨハネの福音書6章を続けて読んでいきますと、主イエスは次のようにおっしゃっておられます。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私の父の御心は、こう見て信じる者が、皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人、終わりの日に蘇らせます。今お読みしました御言葉は、35節、38節、40節です。主イエスの行われたパンの奇跡は、初代教会のクリスチャンたちの間で、聖餐式と結びつけて考えられていました。聖餐式は主イエスご自身が最後の晩餐の時に定められたものです。聖餐式のパンは、イエス・キリストの体を象徴するもの、杯はイエス・キリストの血を象徴するものです。パンと杯を見ることによって、それらに預かることによって、イエス・キリストの十字架の死の意味を深く心に留めるのです。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架につけられたこと、この十字架の死によって私たちに罪の許しが与えられ、永遠の命が与えられたことを深く心に留めるのです。イエス様は最後の晩餐の時にさらに明確にお語りになるのですが、パンの奇跡を通してご自身の体が引き裂かれて人々に与えられ、人々に永遠の命を与えることをお示しになられたのです。主イエスの行われた奇跡の中でも、主の救いをよく表しているのがパンの奇跡です。パンの奇跡は、4つの福音書すべてに書き記されています。イエス様は数々の奇跡を行いましたが、4つの福音書すべてに書き記されている奇跡は、たった2つだけです。一つは主イエスの復活です。そしてもう一つがパンの奇跡なのです。この二つだけです。この二つだけが四つの福音書すべてに記されているのです。初代教会のクリスチャンたちの間でパンの奇跡が主の復活ぐらいに重要なこととされた。聖書が繰り返しこのパンの奇跡を記しているのは、その奇跡の重要さを物語っています。それはパンの奇跡がイエス・キリストの十字架の死と、イエス・キリストが人々に永遠の命を与えることを表していたからです。 主イエスは6章51節で次のようにお語りになっています。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。天から下ってきた生けるパンを食べるとは、イエス様が神の御子であり私の救い主であることを信じることです。パンの奇跡は、イエス・キリストは天から下ってきた命のパンであり、信じる者に永遠の命が与えられることを教えていました。二つ目に学びたいことは、この奇跡は神様がモーセを通して行われたイスラエルのエジプトからの救いと重ねられているということです。4節にある通り、この奇跡が行われたのはちょうど杉越の祭りが近づいた頃のことでした。杉越の祭りはエジプトからの救いを記念する祭りです。それでユダヤ人たちはイエス様によるパンの奇跡と、自分たちの先祖が荒野で不思議なマナを与えられたことと重ね合わせて考えたようです。ですから14節で、人々はイエス様のことを、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったのです。ギリシャ語ではここの預言者という言葉には定冠詞がついています。そしてあえて世に来られるはずの預言者と言っていますように、これは特別な預言者のことです。ある方が、群衆はイエスが救い主であるとは分からず預言者だと考えていたと説明していましたが、それは的外れな理解です。群衆が言ったのは預言者の一人という意味ではなく、旧約聖書で約束されていた特別な預言者ということです。それはモーセのような預言者ということです。モーセはイスラエルの民に対して次のように語りました。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。神様はモーセのような預言者を使わされると約束されていました。これが群衆が言ったこの方こそ世に来られるはずの預言者だという意味です。一世紀のイエス様の時代にはモーセのような預言者とは救い主のことだとユダヤ人たちは理解していたそうです。ですから群衆はイエス様のことをこの方こそ救い主だと思ったのです。しかし群衆は決してこの方こそ救い主だという言い方をしてはいません。世に来られるはずの預言者だという言い方をしている。これは新約聖書の中でも珍しい表現です。なぜ群衆はそのような言い方をしたのか。それは彼らがイエス様をモーセと重ね合わせて見ていたからです。モーセが荒野においてイスラエルにマナを与えたように、今イエス様が人々にパンを分け与えられた。神様はモーセを用いてどれほど力強い御業を行われて、イスラエルをエジプトから救い出し約束の地に至るまで導かれたことか。エジプト中に災いを下し、海の水を切り開いて水の壁として海の底に道を作られた。エジプトの軍勢から守られた。荒野においてはマナを与え、肉を与え、岩から水を出された。また恐ろしい敵からも守り、勝利を与えられた。あの神の大いなる力がイエス・キリストの救いを通して私たちにも働いているのです。イスラエルを約束の地まで導かれたように、 力強い御手を持って私たちを最後の最後まで導いてくださるのです。パンの奇跡はモーセを通して神がイスラエルをエジプトから救い出されたように、主イエスは力強く私たちを救い出してくださる方であることを教えてくれています。三つ目に、パンの奇跡は主に頼ることの大切さを私たちに教えています。イエス様は十二弟子の一人ピリポに対して、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと尋ねられました。六節には、もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからであるとあります。ピリポはざっと計算して、200デナリという大金があったとしても、これだけ大勢の人々に食べさせるのは無理ですと言っています。このイエス様の問いかけはピリポ一人だけを試して言われたわけではありません。他の福音書を読んでいますと、イエス様が弟子たち全員に向かって、あなた方で何か食べるものをあげなさいと言われたことがわかります。そこで近くにいたアンデレも、ここに少年が大麦のパンを5つと小さな魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうと言っています。おそらく少年は自分が持ってきた5つのパンと2匹の小さな干し魚をイエス様と弟子たちに捧げたのでしょう。しかし群衆の数は男だけで5000人、女子供も含まれると1万人以上、その全員に食べさせるなんて私たちには到底できませんと弟子たちは言ったわけです。イエス様には弟子たちには不可能であるということをよくご存知でした。彼らには不可能であるということを十分承知の上で、主イエスはあえて、あなた方で何か食べるものをあげなさいと言われたのです。それは弟子たちを訓練するためのものでした。彼らが自分たちにはできない、しかし主にはできるということを体験するためのものだったのです。聖書は自分の知恵力や人間の知恵力に頼るのではなく、主に頼ることの重要さを繰り返し繰り返し教えています。箴言3章5節には、心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな。詩篇20編7節には、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう。詩篇118編8節には、主に身を避けることは人に信頼するよりも良いとあります。主イエスは弟子たちを宣教に使わされる前にも、主に頼ることの重要さを教えられ、彼らが主に頼ることの素晴らしさを体験できるような訓練をなさいました。このパンの奇跡を通しても主イエスは主に頼ることを弟子たちに教え訓練されたのです。主イエスが弟子たちに問いかけられたのは、彼らが自分の知恵力で解決することを望んでいたからではありません。弟子たちが自分の知恵力によって主から任せられた務めを行うのではなくて、ただ主に頼って主の知恵と力によってその務めを行うべきことを教え体験させ訓練されたのです。主の御業は主が成し遂げてくださいます。私たちの知恵力ではありません。私たちの熱心さによるのでもないのです。 もう36年前のことですが、私が進学校で学び始めた頃、私は自分の能力のなさに非常に落胆したことがありました。周りの進学生は勉強もできて、知恵知識もあり、いろんな才能もある。それに比べて私は何にもできない。私はこの進学校を卒業できるのだろうか。いや、卒業しても自分には何もできないのではないだろうか、と思い、非常に落胆していました。こんなものに何ができる、何もできないじゃないか、という思いに陥ってしまっていたのです。そんな時、今日学びましたパンの奇跡の箇所を読みました。その時、ここに少年が大麦のパンを5つと小さな魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。この言葉の、それが何になりましょう、という言葉が私の心に響きました。こんなものに何ができるか、という思いになっていた自分の姿と重なりました。それが何になりましょうという、たった5つのパンと2匹の魚が、イエス様の御手の中で祝福され、何千倍にもなって用いられたのです。その時私の目から鱗が落ちました。私も、ただイエス様に自分を捧げればよいのだと思いました。自分が何かできるのか、どんな能力があるのか、あるいはこんなものに何ができるかではない。主イエスの御手の中にあるとき、主が何倍にも祝福して用いてくださるのだということが分かったのです。パンの奇跡には、生産式が指し示す十字架の救いが表されています。イエス・キリストは命のパンです。十字架の上でご自身の命を捧げて、私たちに永遠の命を与えてくださった。パンの奇跡は、主イエスの救いの力強さも表しています。エジプトから力強い御手を持ってイスラエルを救い出されたように、その力強い御手が私たちをも救い出し、最後まで導いてくださることが表されています。またパンの奇跡は、私たちは主から任された務めを人間の知恵、力によって成し遂げるのではなく、ただ主に信頼することによって成し遂げられるということを表しています。主に信頼することの大切さが教えられているのです。私たちには力がなくても、主には力があります。主は5つのパンと2匹の魚を何千倍にも祝福して用いられたように、主に信頼する者たちを何千倍にも祝福して用いてくださることのできる方なのです。お祈りいたしましょう。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。神様、パンの奇跡を通し私たちは多くのことを学びます。そこにイエス・キリストの救いが、そしてイエス・キリストとはいかなるお方であるのかが表されています。どうぞこのパンの奇跡を通し、イエス・キリストの救いに預かったこの素晴らしさを私たちがもっと深く知ることができますように。また、一つのパンと二匹の魚を用いられたように、どうぞ私たちをも幾千倍にも祝福して用いてくださいますようお祈りいたします。 私たちを通してあなたの皆こそが崇められますように。今日から始まります一週間の旅路も主が共ので導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。